知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は博物館の杉山さんに博物館特集展示コーナー郷土の漢詩人森春桃についてお話を伺います。杉山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、まず漢詩とはどのようなものか改めて教えてください。
はい、現在では漢詩文を作って味わうというのはとても特殊なものになってしまい、高校の国語の授業で少し学ぶ程度ですが、かつては詩といえば漢詩を指し、文学といえば漢詩文を学ぶことでした。江戸時代後期から明治期の日本では庶民にまで漢詩が広がり、特に一宮には漢学の塾として有名な遊林舎というのがありまして、多くの門人が漢詩文を学んでいました。森春桃もその一人でした。
はい、私も高校の授業で習ったなという思い出がありますね。そして森春桃さん、こちらですが、生い立ちについて教えていただけますか。
はい、1819年に今のあの一宮市本町で、お医者さんの家の長男として生まれました。おじいさんの代からのお医者さんで、春桃も当初医学を学んでいました。しかし医学よりも漢詩の方に才能があったようで、1863年44歳の頃に医業を辞めて詩人として名古屋に居を構え、多くの門弟を抱えました。その後55歳で東京に出て、専門誌の発行などを通じて全国的にも有名な詩人となりました。
はい、今から200年ぐらい前ということですかね。はい、江戸の幕末からそして明治の時代という感じなんですが、お医者さんからそして漢詩人ということでね、そんなエピソードもお話しいただきましたけれども、森春桃さんが漢詩人になるきっかけは何だったんでしょうか。
はい、最初ですね、浄瑠璃に心酔していたところ、いさめられて代わりに詩の作り方の本を与えられたことが、才能を呼び覚ますきっかけになったと言われています。15歳の頃に早くも華麗な漢詩を歌っています。
そうだったんですね。森春桃さんはどなたか影響を受けられたんでしょうか。
あ、はい、一宮にかつてありました漢学の塾の遊林舎で、鷲津益斎という人に師事しまして、その他にもですね、いろんな、漢詩人と交流がありました。
そうだったんですね。さて、こちらの森春桃さんの特集展示コーナーについてお伺いしていきたいと思いますが、過去にもこちらの展示は行われたんでしょうか。
あ、はい、博物館では平成4年に企画展漢詩人森春桃の遺木を、平成14年には企画展明治の文が森春桃をめぐる漢詩人たちを開催しており、自身の詩を記した書を多数紹介しています。博物館ではこれらの展覧会を通して掛け軸など80点余りの森春桃の作品を所蔵しています。昨年は春桃の生誕200年にあたり、一宮市立中央図書館での小展示に博物館の所蔵作品が展示されていましたので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。博物館では久しぶりの展示となります。
そうだったんですね。久しぶりの展示ということでね、とても楽しみですが、そして80点余りの森春桃さんの作品が所蔵されているということで、杉山さん、今回はどのような作品が展示されるんでしょうか。
はい、今回の展示では名吟とされる詩や地元で読まれた詩を自筆の掛け軸など10点ほどで紹介します。これらの詩を読み解く中で、森春桃とともに春桃を生んだ郷土の文化にも思いをいたしていただければと思います。
はい、地元の、ね、こちらの一宮で読まれた歌ということでね、こちらも楽しみですね。では開催日程をお願いします。
はい、2月の2日火曜日から 2月28日日曜日までの開催で、毎週月曜日と2月12日金曜日、2月24日水曜日が休館日となります。開館時間は午前9時30分から午後5時までで、入館は午後4時30分までです。
はい、2月2日火曜日から2月28日日曜日までの開催とのことです。お休みもありますのでお気をつけください。こちらの観覧料はどうなっていますでしょうか。はい、
常設展の観覧料となりますが、大人が300円、高校生大学生が150円、中学生以下は無料でご覧いただけます。
はい、わかりました。期間中他の催し物がありましたらこちらもぜひお知らせください。
はい、2階の体験の森にて2月の6日土曜日から3月28日日曜日の、毎週土曜日曜にからくりおもちゃ六角返しという、昔ながらのおもちゃを作っていただけます。時間はお昼休みを除く午前9時から午後4時30分までです。参加は無料で大人の方も100円でご参加いただけます。またですね、企画展暮らしの道具展も3月14日日曜日まで開催中です。
はい、様々なね催し物ありますので、それと合わせてご覧いただければと思います。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、博物館へのアクセスについて教えてください。
はい、公共交通機関の場合ですと、名鉄名古屋本線妙高寺駅の南口から徒歩7分です。お車の場合、博物館の場所は妙高寺のすぐ隣で、博物館の西側と南側に駐車場がございます。
はい、わかりました。昨今新型コロナウイルスなど、ね、心配のこともありますけれども、注意事項ありましたらよろしくお願いします。
はい、感染の拡大が続いておりますので、ご来館の際は、体調を整えてマスク着用でお越しいただき、入り口で手の消毒にご協力ください。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは最後に杉山さんからメッセージをお願いします。
はい、一宮はかつて、監視の盛んな土地でした。地元にゆかりのある作品を通して、監視の豊かな世界に触れていただければと思います。
はい、一宮のね生まれの森俊斗さんの作品ぜひご覧ください。杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回博物館の杉山さんにお話しいただいた博物館特集展示コーナー、郷土の監視人森俊斗については、広報一宮2月号12ページに掲載されています。お問い合わせ先は博物館、電話番号0586-46-3215 0586-46-3215 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは講座歴史と民俗24、災害と歴史学についてのご案内です。内容は災害と歴史資料の保存、濃尾地震と市事編纂です。対象は市内在住在勤在学の方で、2回とも参加できる方。日時は2月23日祝日、3月14日日曜日午後1時30分から3時まで。会場は歴史民俗資料館。講師は神戸大学特命准教授松下正和さんほか。定員は24人、抽選です。受講料は500円。お申し込みは2月7日日曜日までに、郵便番号、住所、在勤在学は勤務先、学校所在地、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、歴史と民族と明記の上、はがきでお願いします。はがきの宛先は、郵便番号 494-0006、おこしあざ下町211、歴史民族資料館です。お申し込みは1枚1人分、2月7日日曜日必着でお願いします。お申し込みお問い合わせ先は、
被災歴史民俗資料館、電話番号 0586-629711、 0586-629711 です。続いては古文書で読む日本の大事件についてのご案内です。内容は宝暦治水工事に関する資料の購読です。対象は市内在住、在勤、在学の方で2回とも参加できる方、古文書購読の未経験者も可能です。日時は2月28日日曜日、3月7日日曜日午後1時30分から3時まで。会場は歴史民俗資料館。定員は24人、抽選です。受講料は200円。お申し込みは2月7日日曜日までに、郵便番号、住所、在勤、在学は勤務先、学校所在地、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、古文書で読む日本の大事件と明記の上、はがきでお願いします。はがきの宛先は、郵便番号 494-0006、おこし、あざ、下町211、歴史民俗資料館です。お申し込みは1枚1人分、2月7日日曜日必着です。お申し込み、お問い合わせ先は、被災歴史民俗資料館、電話番号 0586-629711、 0586-629711 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に、放課後子ども教室キッズアイ参加申し込みを受け付けについてのご案内です。市内の各小学校で4月中旬から令和4年3月中旬の週3日程度、新1年生は5月中旬から授業終了後に教室で1時間程度自主学習や体験活動を行います。対象は小学新1年生から3年生まで。定員は学校ごとに40人から80人、抽選です。参加費は無料、ただし保険料が必要。教材費として実費をいただく場合があります。お申し込みは2月27日土曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせ先は青少年育成課、電話番号 0586-84-0017、0586-84-0017 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave のアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。